高山俊吉気分青信号。
こんにちは。しばらく交通問題の話をしてこなかったので、これから交通問題に少し続く話をさせていただきます。交通事故が起きた時に加害者の側に立つ場合には保険会社が登場して被害者の方と保険会社が示談交渉をやってくれて、でそして支払うべき賠償金を保険会社が払ってくれる。またこちらが被害者の場合には相手方加害者に賠償請求をすると、その加害者が加入している保険会社が登場してきてこちらと折衝交渉をして、そして賠償金を払ってくれると、こういう関係になるわけですけれども、最近話題になっていることを2つほど今日はお話したいと思います。一つは交通事故の保険金が増額されるという話です。全体に金額が増えるというわけではなくて、少し中身の説明が必要になりますが、民法が改正をされて、法律上支払わなければいけない金額に利息がつく、あるいは遅延損害金という、利息に似た付加金がつく、その比率を年5部つまり 5% ということにしているのが、それ高いということで 3% に引き下げることにもなっています。これは法務大臣の諮問機関法制審議会の中の部会が今年8月に民法の抜本改正案を取り決めて、でそれで、そういう方向にもなっていくということに、そういう状況にありますけれども、さてその法定利率と言いますけれど、法定利率が 5% から 3% に下がるということが交通事故の保険金を増額する理由になぜなるのかと、こういう議論です。交通事故の賠償金というのは通常一括して支払われます。例えばある方が交通事故の被害者で死亡されたとすると、そのご遺族は加害者の保険会社に賠償請求をするときには、その亡くなった方が亡くならないで健康に生涯を過ごしたとすると、一生のうちに入るお金を今この機会にまとめて一括して支払わせるということになります。でそうすると生涯にわたって年々月々に払っていくことになるお金を前倒しして払うということになる関係で、 前倒し分の利率を計算してそれを切り下げるという形で、今払うのだからこれだけでいいのですねという形で減額査定をされるわけです。でその減額査定の基準が年 5% なんですね。一生にわたって長い間何十年も先まで分割して払われていくことになる金額が、今全部一回ワンチャンスで払われる分、先払いになる分の減額計算をする。でその減額計算の比率が 5% から 3% に下がるということになると、その引き下げ金額が少なくなるということになる。つまり支払い金額が増えるということになる。でしたがって、例えば死亡事故とか長期間にわたって保障がなされる後遺障害があって、生涯の年収が下がってしまうといったような、そういうようなケースについて、この交通事故の保険金の支払い額が増えることになる、こういう話です。交通事故一般に保険金が高額に払われることになったという意味ではないので、その点は勘違いをされないように、お願いします。この法定利率の引き下げというのは民法が改正された後ということになりますので、すぐにというわけではありません。またこの保険金の増額が今度は跳ね返ってきて、 保険料の増額の議論になるという予測も一部で行われています。つまり支払い金額が増えるということは、一般の保険加入者の保険料ですね、保険料を上げなければ持たなくなるという理屈で、保険料が上がってくるのではないかという予測もあります。そのあたりは今後の状況を見守りたいと思います。もう一つは最近の話題ですが、交通事故訴訟には弁護士保険が使えるということが多い、そういう最近の保険約款といいますが、保険会社と契約者の間の約束ごとで、交通事故訴訟を起こす人の数が非常に増えたという、そういう話があります。それほど大きくない事故の場合に、賠償請求は費用もかかるし手間もかかるので、断念をする、あるいは自己負担で直してしまおうと考える、そういうようなことが、いや弁護士費用特約というのに入っていたから弁護士費用は保険会社が払ってくれる、それならば訴訟を起こそうか、起こしてもらおうか、こういう考え方を取る人が非常に増えて、交通事故訴訟がこの10年間で5倍に増えたという報道が最近ありました。その多くは定額訴訟、あまり金額の多くない訴訟になります。で、この弁護士保険の問題点として指摘されていることが、弁護士保険で実際に獲得される賠償金額に比べて、弁護士がこれだけの費用がかかりますという、そのいわゆる弁護士費用ですね、弁護士の着手金とか報酬金といいますけれども、その金額をよくよく観察してみると、弁護士が報酬を取ることをかなり大きな目的としていて、賠償金額として払われる金額に比べて弁護士費用が多すぎる、高すぎる、そういう疑いがあるという議論も今されています。つまり50万円の賠償金を取るのに弁護士費用が50万円ぐらいかかってしまう。で、しかしその弁護士保険に入っている方は、自分が弁護士費用を払わなくていいから、50万円を獲得するのに弁護士費用50万円かかっても構わないと考える。その弁護士費用は保険会社が払ってくれるから。こういう議論ですね。で、そういう状況を、ある意味良しとして、弁護士は弁護士報酬を過大に請求してはいないか。つまり弁護士保険を悪用してはいないかという、そういう議論が出てきています。私も弁護士ですので、こういう問題を非常に関心持って見ていますけれども、なかなか難しい問題だというのが率直な印象ですね。というのは、過大な請求とは必ずしも言えない。例えば50万円しか獲得できない事件でも、結果的にそれは50万円しか獲得できなかったけれども、もっと高い金額が本当は獲得できたはずだというふうに考えていて、それは決してその乱暴にふっかけているということではなくて、その事件に即して考えてみると、そのように被害者側の弁護士としては思える。しかしながら訴訟の中でその主張が通らなかったという、結果的に50万円にしかならなかったというケースもあったりする。それから実際に訴訟活動にかかる手間は、1000万円請求する事件でも50万円請求する事件でも手間の中身はあまり変わらないんですね。請求金額に比例して弁護士の作業の内容が大変だったり簡単だったりするというわけではありません。賠償請求額というのは結果の数字ですから、手間としては金額にあまり関係がないんですね。で、そうするとどうしても獲得できる金額が少ないケースの場合にも、弁護士費用は比較相対的には高くなりがちな傾向があります。そういうこともあって、定額賠償額の場合の弁護士費用は相対的に多くなりがちであると。 で弁護士保険という保険システムがこういう場合にも保証するということに決めてしまっている状況の中で、弁護士保険で費用特約に、お願いしているというそういうことになると、加入者としては弁護士を頼みたくなるし、弁護士は定額でも一定の報酬はいただかないわけにいかないしというような問題もやっぱり出てくることがあるんですね。全てがそうだとは言いませんけれども、この交通事故訴訟で弁護士保険を使った時の弁護士の報酬が高いという議論は、その悪徳という形で簡単に断定することも難しい、そういうことが言えるかと思います。丁寧に議論しながら適切な結論を導いていくということが大事なのではないかなという感じがします。今日は交通事故の保険の問題や弁護士保険の問題を中心に最近の話題のお話をしました。今日はここまでにしましょう。